今日はコリントの信徒への手紙の第113章の7節、愛はすべてを忍び、この御言葉を通して恵みに預かりたいと願っております。すべてを忍び、このすべてを忍びというのはとどまる、とにかくとどまる。まあ神様の愛を知る者がですね、いろいろなことで試みられますけれども、その全てにおいてとにかく神様の愛にとどまる。キリストのゆえにいろいろ苦しんだり、予想もしないようないろいろなことに出会うとしても、とにかくその愛にとどまる、忍びであります。実際このことが私たちの中でよく分かっていないと、キリストを信じまたキリストに従い、そしてその救いに預かる歩みは混乱することと思います。聖書がはっきりと教えるのは、あなた方にはキリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのです。フィリピの信徒への手紙1章29節の言葉です。キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのです。キリストを信じてですね、こんなはずではなかった、こういうふうにもし私たちが考え、あるいはこのように言ってキリストのもとを離れるとしたならば、それは本当にキリストを知っていたのではなかった、あるいはキリストを信じることにおいてそれはとても浅いものであったと、私たちは自分を、あるいはそのような信仰を判断しなければならないと思うんですね。そういう信仰が授けられたわけではないということです。種のように私たちのもとにその信仰を与えられましたけれども、その与えられた信仰が本当に生きた種であるならばですね、そのような中で、あ、こんなはずではなかったと言ってキリストのもとを離れてしまうのではなくて、その中でもキリストのもとにとどまり、キリストイエスにおいて示された神の愛のもとにとどまって、むしろそのことでさらに成長するということです。そういう信仰が授けられたということです。確かに私たちが今与えられている信仰というものは種のようなもので、あるいはからし種のようなもので、キリストを知ることにおいてもとてもわずかであってですね、まあ、知っているようであっても、いざ試されてみれば本当に自分の信仰というものがいかに頼りないものであるかを思い知らされるかもしれません。だけどもそれが本物の信仰であるならば、試されて、あ、こんなはずではなかったと言ってですね、キリストのもとを離れてしまうのではなくて、キリストのもとにとどまってそのわずかな知識がさらに増し加わり、またその信仰の頼りなさが確かなものとされていく、内容が充実していくということです。こういう信仰が授けられたということです。そういう関係のもとに私たちを置く信仰が、神様とのそういう関係のもとに私たちを置く信仰が私たちに与えられたということなんですね。まあ、これは聖書がいろいろな仕方で私たちに教えていると思います。一つはキリストを信じる信仰が結婚に例えられていますけれども、キリストを花婿ですね、そして教会を花嫁に例えていますけれども、花嫁はですね、本当に花婿とその花嫁の結婚が本物ならば、試されて、あ、この結婚はこんなはずじゃなかった 本当にこんなことが起きるとは思ってもいなかった。あなたと本当に歩めば、このこともあり、あのこともあり、本当にいろいろ、まあ難しいこともあるかもしれないけれども、こんなことが起きるなどとは思ってもいなかった。こんなことは言わないと思うんですね。予想もしなかったことが起きたとしても、本当にその神様の愛を知って、花婿の愛を知って、その愛に本当に応えて、その愛を信じて始まった結婚であるならば、試されて一層、ますます花婿の愛を知る。こういう姿でなくてはならないということです。まあ、それが花嫁に例えられる教会の姿ですね。実際、聖書を読んでいくとですね、そのようにとどまるものに対して、聖書はもう、満ち溢れるほどと言っていいと思います。満ち溢れるほど、そのような中でとどまる者たちを励まし、強め、慰める、そのような内容に満ちています。実際、そこでとどまりながら、愛は全てを忍びとあるようにですね、そこで本当によく忍んで、よく神様の愛にとどまって、キリストの愛にとどまって、そして、この愛にとどまってということは、言葉を変えて言えば、神様を酒どころとしてということです。こんなはずではなかったと言ってですね、神様の元を離れるんではなくて、苦しめば苦しむほど、難しければ難しいほど、ますます神様の懐の中に身を寄せるということです。これが愛ですね。愛を知るということです。また愛の応答をするということです。神様が求めている応答はですね、神様の愛を知った者としての、本当に私たちが求められている応答は、苦しめば苦しむほど、悩めば悩むほど、神様の懐の中にますます身を寄せるということです。そしてそのようにする者に対して神様がいかに真実であるか、いかにそのような者たちをますます力つけるか、養うか、強めるか、これは計り知れません。神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるとは、まさしくそのようにしてすべてを忍んで神様の愛の中に常に身を寄せるもの、そのものの姿ではないかなと思いますね。実際、イエス様が誕生の説教で語られた通りですね、心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。こう始まりましたけれども、本当に神様、本当に自分に頼むところもなく、また人を当てにすることもできず、父母でさえ頼りにならない。こういう姿の人たちがたくさんイエス様のもとにはやってきましたね。たくさんやってきました。イエス様から目を見えるようにしていただいた人もですね、イエス様から目を見えるようにしていただいて本当に喜んでいましたけれども、その両親は、その目を開けてくれた人がイエス様だと告白することを恐れました。イエスが、あのイエス様がこの息子の目を開けてくれたと、そのように言って、またイエス様に感謝し、またイエス様を認めるものであるかのように振る舞うならば、街道から追放されてしまう、さまざまな不利益を被るかと思って、もうあれは大人ですから、私たちではなくその息子から聞いてくださいと答えました。だから父母でさえですね、父母の愛にさえキリストの愛が勝っている、 こういう姿ですね。こういうふうに本当に心の貧しいもの、誰を頼ることもできない、本当にキリストを頼る、キリストイエスにおいて神により頼む、こういうものは幸いである、神の国はそのような人たちのものである、とこうイエス様は教えてくださいましたが、さらにですね、本当にその人が神様の愛を知り、そしてその愛にとどまり続けるならば、その愛のゆえにいろいろなことが起きるかもしれない。キリストイエスを信じることだけではなく、キリストイエスのゆえに苦しむことも恵みとして授けられている、与えられている。イエス様の説教はですね、こう続くわけです。私のために罵られ、迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。だからですね、自分に都合が良いことをしてくれるお方として神様を信じる、こういう信仰は信仰ではありません。本当にそれが本当の信仰であるならば、すべてを忍ぶということです。キリストイエスの上に受けるあらゆる事柄を忍ぶ、その中でとにかくキリストにとどまる、そしてそのようなものに対する神様は常に真実です。実際この手紙を書いているパウロも、愛は全てを忍びとあるんですけれども、キリストイエスを信じることのゆえに彼はかつて有利だったものの全てを失いました。キリストイエスを信じなかったならば、この世での未来が保証されていたような姿だったんですね。でもそれを全部失いました。だけどもそれを今は損失と見ている。それは持っていたとしても自分にとっては得でないと見ている。これは言葉を変えて言えばですね、それほど神様の愛を知ったということです。それほどキリストイエスにおける救いの素晴らしさを知ったということです。そしてキリストイエスのゆえに彼は幾多の苦しみ味わいますけれども、そのような中でますます神を知り、キリストを知っていきます。そして悲しんだのではなくて、確かに当座いろいろなことで悲しんだかもしれないけれども、常に主イエスキリストにおいて喜ぶことができるようにされていきました。また実際に喜びました。そのような中で望みがないようなありさまにしばしば置かれましたけれども、ますますはっきりとキリストにイエスにおける望みを見るようにされていきました。これが私たちに与えられた神様の愛です。ある意味ではそういうふうに試されますので、そして試される当座はとても自分でも頼りないなと思うほどの仕方で試されますので、実際自分でも頼りないなと思うほど試されなければ、それは試練とは言わないわけですね。大丈夫だと思っているならば、大丈夫ではないから神様の懐にますます進むわけですね。だけども気がついてみればですね、大丈夫だということです。これが神様の愛によ、愛にとどまるものの姿ですね。愛は全てを示す。この愛が私から出た愛ではないですね。神様から注がれた愛。そして神様から注がれているから、私の中でそれが神様のもとへと返される愛です。神様の愛が注がれて、種のような私たちの信仰が成長します。種のような私たちがその愛の中で神様の愛にふさわしいものとして変えられていきます。こういう姿です。 今申し上げたようにですね、聖書からそういうふうに愛は全てを忍び、本当に神様の愛にとどまる者に対する神様の慈しみ、また真実はもう溢れるほどだと、まあ、聖書のどの言葉もですね、そこを指し示していると思います。コリントの信徒への手紙の第2の4章にこのような言葉があります。私たちの一時の軽い患難は比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。私たちの一時の軽い患難は比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。第2コリントの4章の17節、どんなことで悩み苦しみにせよ、神様の愛によって私たちに約束された重みのある永遠の栄光の前では一時の軽い患難だということ。この軽い患難とするほどの神様の恵み、これによって喜びつつ神様の愛にとどまっていく、こういう姿です。神様の愛が注がれていきます。そのような人たちの中にですね、決して愛は全てを忍びとあるように、神様のもとに身を寄せて、神様の愛のもとに身を寄せている人が決して落胆することはありません。ひとたびは落胆するかもしれないけども、落胆し続けません。神の愛が注がれるから、注がれるから。またそのように神様の愛にとどまって恥をかくことはありません。人々から当座はいろいろ悪く言われたり、あるいは無視されたり、悔しいことがあるかもしれないけれども、それでは終わりません。神様は必ず守ってください。ご自身の名を重んずられる方はご自身の名の中に身を寄せる者の名を守ります。そしてまた当座いろいろなことで認められなかったり、低く扱われたり、誤解されたり、あることないこと言われたりして苦しむときにも、決してその中で倒れてしまわないように神様の愛はふさわしく注がれ続けます。これもまた叱りなんですね。そのようにして今しばらくの間はいろいろなことで悩まなければならないかもしれないけれども、あるいは苦しまなければならないかもしれないけれども、キリストイエスのゆえにですね、キリストイエスの愛にとどまるがゆえに、キリストイエスにおいて神様の愛にとどまるがゆえに、いろいろなことはあるかもしれないが、その人が倒れることもないし、またそこにとどまり続けることもありません。恵みに恵みを満たして喜ぶことができるようにしてくださいます。神様がそのようなお方だからです。神が愛である。本当にわずかな箇所しか聞くことができませんでしたが、最後ローマの信徒への手紙の五章の御言葉を読んで終わりましょう。ローマの信徒への手紙の五章一節から五節まで読みます。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。そればかりでなく、苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。 苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということ。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。主の忠実なしもべたちが受けたような、本当に血を流すような苦難、私たちに今あるわけではありませんけれども、死を信じて、誠の信仰を与えられて歩んでいるものならば、そのからし種のような信仰が必ず試みられていると思いますね。試みられていると思います。そのような中で私たちは、苦難と呼ぶほどのものでもないし、試練でありますけれども、その中で喜ぶことができるものとされているということを思い起こしたいと思います。喜ぶ。苦難さえも誇りとする。また喜んでいます。なぜ？私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。神様の愛をますます注がれて、それを喜ぶ。またその中で私たちが何を望むべきかをますますもっとはっきり見るものとされていきたいと願います。今週の一週間、聖霊による喜び、本当に求めながら歩んでまいりましょう。お祈りいたします。恵み深い全能の父なる神様、キリストのゆえに私たちはキリストを信じて、いろいろなことならず、本当に恵まれ、確かな祝福に預かるばかりではなく、私たちにも分かりやすいような祝福に預かるばかりではなく、キリストのゆえに恵みとして苦しむことも与えられていると学びました。そのような中で全てを忍んであなたの愛の中にますますとどまること、また深く身を寄せることこそふさわしいことだと学びました。どうぞ主よ、そのような中でますますあなたの愛を知って喜び、またますます望みに満ち溢れ歩むものとさせてください。聖霊なる御神よ、強き助け主よ、我らを助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌358番をもって詩を賛美いたしましょう。